続いて無所属高橋真嗣議員の質問です。地方税制改正について、法人住民税の一部国税化などは地方税制を歪めることになりますが、地方自治の本筋論という観点から区の見解を、都や大阪府など影響がある自治体との連携は、
自らの権限と財源に基づき行財政運営を行う地方自治の実現も阻むものであり、交付税の不交付都市と連携し国に対し強く主張していきます。
減収になった場合の対応は、
基金を活用するなど今まで同様に対応します。
社会福祉について、平成28年4月から障害者差別解消法が施行されますが、区の体制は、
推進本部を設置し相談機能の強化などを図ります。
事業のチェック機関はどこになるのですか。
障害者の地域自立支援協議会を予定しています。
品川児童学園改築後の運営事業者に、現行の社会福祉法人は実績がありながらも選定されませんでした。何が足りなかったのですか。
障害者福祉の専門性の高い新たな法人を招くことで、区の障害者福祉がより前進すると考えました。
区が設立に深く関わった社会福祉法人について、課題解決に向けた取り組みは、
どの法人も人材確保などに奔走しており、区としても人材育成の場として福祉カレッジを提供していきます。
教育について、発達障害児についてどのように把握するのですか。
学校などの集団の場でのコミュニケーションの難しさから気づき、相談につなげていきます。
課題解決への方策は、
早期発見早期療育を行うことで社会への適応力を身につけることができるため、子どもの育成に関わるすべての機関が発達障害を理解し気づくことが大切です。
インクルーシブ教育システム構築モデル事業で、ケアアドバイザーが幼稚園を巡回していますが、成果は、
課題のある園児の支援策を提案し保護者へ療育施設を紹介したところ、園児は集団活動に参加できるなどの成果が見られました。
特別支援教室は28年4月から全校でスタートしますが、発達障害の可能性のある児童などへの対応は、
特別支援教育コーディネーターを中心に各児童が抱える課題解決に取り組んでいきます。
学校と福祉の連携は、
療育支援ネットワーク会議に特別支援教育係が参加し、学校へ必要な情報を提供しています。
就学相談は行われているのですか。
医師などの就学相談員が保護者面談などを実施しています。
各校の準備体制は整っているのですか。
各校の教室の設置場所は決定していますが、教員の配置は検討中です。
小中一貫校6校が区立義務教育学校に位置づけられますが、何がどう変わるのですか。
校名が変更になる点以外は大きな変更はなく、児童生徒への影響もないと考えています。
地域などへの説明は、
校種変更を検討中とのお知らせを配布しましたが、反対意見は届いていません。
品川版コミュニティスクールについて、導入の目的などは、
地域住民などが学校運営に参画することで、より良い教育を実現することです。
テクニカルアドバイザーの指導により、どのような体力向上を図るのですか。
運動意欲や技能の向上が期待できます。
新たな冒険広場の設置を、
品川区民公園の再整備の中で設置を検討しています。
選挙の出前授業などを NPO 団体などに任せることについて見解を、
今後の活動実績や効果を見極めつつ検討していきます。
女性の就労支援について、 女性の就労支援策の取り組みの充実などが必要では、
中小企業センター内に女性向け相談窓口を設置し、利用者の適性に応じた支援をスタートさせています。
女性の就業ニーズをどのように区内中小企業につなぐのですか。
就業支援コーディネーター派遣事業を開始しました。
無所属高橋真嗣議員の質問でした。区政を聞く一般質問をお伝えしました。